しかし苦しみのないのはなぜだろう。ただこの景色を一幅の絵として見、一巻の詩として読むからである。画であり詩である以上は、地面をもらって開拓する気にもならねば、鉄道をかけて人儲けする了見も起こらぬ。ただこの景色が、腹の足しにもならぬ、月給の補いにもならぬ、この景色が景色としてのみ、世が心を楽しませつつあるから、苦労も心配も伴わぬのだろう。自然の力はここにおいて尊い。御仁の政情を殉国に投与して、純子として純なる司教にいらしむるのは自然である。恋は美しかろう、公も美しかろう、忠君愛国も結構だろう。しかし自身がその局にあたれば、利害のつむじに巻き込まれて、美しきことにも結構なことにも目はくらんでしまう。したがってどこに死があるのか、自身には下しかねる。これがわかるためには、わかるだけの余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ、芝居は見て面白い、小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げている。見たり読んだりする間だけは詩人である。それすら普通の芝居や小説では人情を免れぬ。苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりする。見る者もいつかその中に同化して苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりする。取り柄は利欲が混じらぬという点に損するかもしれぬが、混じらぬだけにその他の情緒は常よりは余計に活動するだろう。それが嫌だ。苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりは人の世につきものだ。世も30年の間それを人をして飽き飽きした。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。世が欲する詩は、そんな世間的の人情を鼓舞するようなものではない。俗念を放棄して、しばらくでも人界を離れた心持ちになれる詩である。いくら傑作でも人情を離れた芝居はない。どこまでも世間を出ることができぬのが彼らの特色である。ことに西洋の詩になると、人ごとが根本になるから、いわゆる詩歌の純粋なるものも、この境を解脱することを知らぬ。どこまでも同情だとか愛だとか正義だとか自由だとか浮世の観光場にあるものだけで世を弁じている。いくら詩的になっても、地面の上を駆けて歩いて銭の勘定を忘れる暇がない。シェレイがひばりを聞いて短足したのも無理はない。嬉しいことに、東洋の詩歌はそこを解脱したのがある。菊を取る桃李のもと悠然として南山を見る。ただそれぎりのうちに、暑苦しい世の中をまるで忘れた光景が出てくる。柿のうちに隣の娘が覗いているわけでもなければ、南山に親友が飽食している次第でもない。徴然と出世間的に利害損得の汗を流し去った心持ちになれる。一人友好のうちに座し、金を断じてまた嘲笑す。森林人知らず、名月来たりて相照らす。ただ二十時のうちに夕に別乾坤を建立している。この乾坤の功徳は、ホトトギスや金色夜叉の功徳ではない。貴賤、貴奢、権利、義務、道徳、礼儀で疲れ果てた後に、すべてを忘却してぐっすり寝込むような功徳である。20世紀に睡眠が必要ならば、20世紀にこの出世間的の詩の味は大切である。惜しいことに、今の詩を作る人も、 詩を読む人もみんな西洋人にかびれているから、わざわざのんきな編集を浮かべてこの桃源に遡るものはないようだ。世はもとより詩人を職業にしておらんから、王位や延命の境界を今の世に布教して広げようという心がけも何もない。ただ自分にはこういう環境が園芸界よりも舞踏会よりも薬になるように思われる。ファウストよりもハムレットよりもありがたく考えられる。こうやってただ一人絵の具箱と三脚機を担いで春の山路をのそのそ歩くのも全くこれがためである。延命王位の司教を直接に自然から吸収して、少しの間でも非人情の天地に昇用したいからの願い、一つの推挙だ。もちろん人間の一分子だから、いくら好きでも非人情はそう長く続くわけにはいかぬ。延命だって年が年中難産を見つめていたのでもあるまいし、王位も好んで竹やぶの中に蚊帳をつらずに寝た男でもなかろう。やはり余った菊は花屋へ売りこかして、生えた竹の子は八百屋へ払い下げたものと思う。こういう世もその通り。いくらひばりと菜の花が気に入ったって、山の中へ野宿するほど非人情が募ってはおらん。こんなところでも人間に会う。人参バショリのホウカムリや赤い腰巻きの姉さんや、時には人間より顔の長い馬にまで会う。百万本のヒノキに取り囲まれて、海面を抜く何百尺かの空気を飲んだり吐いたりしても、人の尿意はなかなか取れない。それどころか山を越えて落ち着く先の今宵の宿は名恋の温泉場だ。ただ物は見ようでどうでもなる。レオナルド・ダ・ヴィンチが弟子に告げた言葉に、あの鐘の音を聞け、鐘は一つだが音はどうとも聞かれるとある。一人の男、一人の女も見よう次第でいかようとも見立てがつく。どうせ非人情をしに出かけた旅だから、そのつもりで人間を見たら、浮世小路の何軒目に狭苦しく暮らした時とは違うだろう。よし、全く人情を離れることができんでも、せめてお能拝見の時くらいは淡い心持ちになれそうなものだ。能にも人情はある。七境地でも隅田川でも泣かぬとは保証ができん。しかしあれは上三部下七部で見せる技だ。我らが脳から受けるありがたみは、下界の人情をそのままに映す手際から出てくるのではない。そのままの上へ芸術という着物を何枚も着せて、世の中にあるまじき悠長な振る舞いをするからである。しばらくこの旅中に起こる出来事と、旅中に出会う人間を能の仕組みと能役者の所作に見立てたらどうだろう。まるで人情を捨てるわけにはいくまいが、根が詩的にできた旅だから、非人情のやりついでになるべく接見して、そこまではこぎつけたいものだ。難産や友好とはたちの違ったものに相違ないし、またひばりや菜の花と一緒にすることもできまいが、なるべくこれに近づけて、近づけうる限りは同じ観察点から人間を見てみたい。芭蕉という男は枕元へ馬が威張りをするのをさえ我なことと見立ててホックにした。世もこれから会う人物を、百姓も町人も村役場の書記もじいさんもばあさんも、ことごとく大自然の典型として描き出されたものと仮定して取りこなしてみよう。もっとも画中の人物と違って、彼らはおのがじし勝手な真似をするだろう。しかし普通の小説家のように、その勝手な真似の根本を探って心理作用に立ち入ったり、人事葛藤の詮議立てをしては俗になる。動いても構わない。画中の人間が動くと見れば、 差し支えない。画中の人物はどう動いても平面以外に出られるものではない。平面以外に飛び出して立法的に働くと思えばこそ、こっちと衝突したり、利害の交渉が起こったりして面倒になる。面倒になればなるほど美的に見ているわけにいかなくなる。これから会う人間には超然と陶器上から見物する気で、人情の電気がむやみに双方で起こらないようにする。そうすれば相手がいくら働いても、こちらの懐には容易に飛び込めないわけだから。つまりは絵の前へ立って画中の人物が画面の内をあちらこちらと騒ぎ回るのを見るのと同じわけになる。間三尺も隔てていれば落ち着いて見られる。危なげなしに見られる。言葉を変えて言えば、利害に気を奪われないから全力を挙げて彼らの動作を芸術の方面から観察することができる。余念もなく美か美でないかと鑑識することができる。ここまで決心をしたとき、空が怪しくなってきた。煮えきれない雲が頭の上へもたれかかっていたと思ったが、いつの間にか崩れ出して、四方はただ雲の海かと怪しまれる中から、しとしとと春の雨が降り出した。菜の花は特に通り過ごして、今は山と山の間を行くのだが、雨の糸が細やかでほとんど霧を欺くくらいだから、隔たりはどれほどかわからぬ。時々風が来て、高い雲を吹き払うとき、薄黒い山の背が右手に見えることがある。何でも谷一つ隔てて向こうが脈の走っているところらしい。左はすぐ山の裾と見える。深く込める雨の奥から松らしいものがちょくちょく顔を出す。出すかと思うと隠れる。雨が動くのか、木が動くのか、夢が動くのか、なんとなく不思議な心持ちだ。道は存外広くなって、かつ平らだから、歩くに骨は折れんが、雨具の用意がないので急ぐ。帽子から雨だれがぽたりぽたりと落ちる頃、五六軒先から鈴の音がして、黒い中から孫がふうっと現れた。ここらに休むところはないかね。もう十五町行くと茶屋がありますよ。だいぶ濡れたね。まだ十五町かと振り向いているうちに、孫の姿は影絵のように雨に包まれて、またふうっと消えた。ぬかのように見えた粒は次第に太く長くなって、今は一筋ごとに風に巻かれる様が目にいる。羽織は特に濡れ尽くして肌着に染み込んだ水が体のぬくもりで生温かく感じられる。気持ちが悪いから棒を傾けてスタスタ歩く。ぼうぼうたる薄墨色の世界を幾畳の銀線が斜めに走る中を、ひたぶるに濡れていく我を、我ならぬ人の姿と思えば死にもなる。句にも読まれる。ありていなる己を忘れ尽くして、純客観に目を作るとき、初めて我は画中の人物として、自然の景物と美しき調和を保つ。ただ降る雨の心苦しくて、踏む足の疲れたるを気にかける瞬間に、我はすでに四中の人にもあらず、ガリの人にもあらず、依然として姿勢の一樹枝に過ぎぬ。雲煙非道の趣も目にいらぬ。落下低調の情けも心に浮かばぬ。瀟洒として一人春山を行く我のいかに美しきかは、なおさらに解せぬ。初めは棒を傾けて歩いた。後にはただ足の甲のみを見つめて歩いた。終わりには肩をすぼめて恐る恐る歩いた。雨は満目の樹梢を動かして、四方より木角に迫る。非人情がちと強すぎたようだ。